南ズム朗読の館。
はい、毎月1週目は朗読の館です。気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナー、9月にですね、宮崎のホッケストックミュージックフェスティバルに参加していた南谷、はい、九州のロックやね、それからソウルやファンクのバンドの皆さんたちと大いに交流したんですけれども、それなんでなんか無性にこの10月はディープパープルが聴きたくなりましてですよそれなんでディープパープルのアルバムから何かご紹介できないかなと思います。1967年にリッチー・ブラックモアとね、ジョン・ロードが出会ったことをきっかけに結成されたディープパープル。いやいやいや、もう本当に押しも押されぬね、ロックバンドですけれども、その中の、そうですね、スモーク・オン・ザ・ウォーターなんてどうでしょうか。それ読んでみようかな。うん、それにしよう。スモーク・オン・ザ・ウォーター。車に揺られながらジュネーブ湖の岸辺にあるモントルにレコーディングにやってきた。あまり時間はなかった。フランク・ザッパ&マザーズはそこらでも一番の場所に泊まっていたが、火炎銃を持ったバカな奴らが跡形もなく燃やしてしまった。水の上に漂う煙、空に舞う炎、湖に漂う煙、燃えている、燃え落ちていく。奴らは賭博場を燃やしちまった。恐ろしい音を立てて崩れ落ちた。ファンキーとクラウディは走り回り、彼は奴らを引きずり出していた。すべてが終わったとき、別の場所を探さなくてはいけなかった。スイス時間は終わりに近づくだけ。レースに負けてしまいそうな気配さ。水の上に漂う煙、空に舞う炎、湖に漂う煙、燃えている。燃え落ちていくのを見るだけ。グランドホテルに落ち着いたが、そこは寒くて空っぽでガランとしてた。外にトラックを止めてそこでプレイした。多少の赤いライトと古ぼけたベッドとで仕事場を作った。何をこれから得ようと俺たちは決して忘れないだろう。水の上に漂う煙、空に舞う炎、水の上に漂う煙、空に舞う炎。大役はメグさんです。じゃあ聞いてみようか。Smoke on the water.
アロンズシネマ。
はい、まず聞いていただいたのはですよ、ある天文学者の恋文という映画に流れる曲でした。あのね、大好きなのね、私、映画音楽家の中でエンニオ・モリコーネが、はい、エンニオ・モリコーネってすごく、だって昔から、だからもう90歳ぐらいじゃないかな、なんか昔から映画音楽作り続けている大天才ですけど、イタリアのね、あの古くは西部劇からあのマカロニウエスタンと呼ばれるような作品からもいろんな、本当にいろんな、映画の音楽をやってますが、このある天文学者の恋文は9月22日から東宝シネマズシャンテほか全国順次ロードショーをしてるんですけれども、その映画に使われているエンニオ・モリコーネの曲でした。あのある天文学者の恋文という映画はですよ、皆さん記憶にあるかもしれません。あのニューシネマパラダイス撮った監督が、はい、仕掛けた極上のミステリーというふうに銘打たれています。ニューシネマパラダイスね、すごくあの切ない映画をめぐるねお話でしたよね。その、監督が撮りました、天文学者が仕掛けた謎を解き明かした時、極上のミステリーは美しくも切ない愛の物語に生まれ変わると。なんですか、天文学者が、自分がもう亡くなるっていう後に、亡くなるって気がついている後に、あの彼女にずっと手紙を送り続けるんですね。だから彼女のもとには、 あれ、あの訃報が届いたのに手紙が届くという、そういうそのミステリーをだんだん解き明かしていくという、今日なんだかね、10月7日ミステリーの日だっていうことで、なんかこういうミステリーを見るのもいいんじゃないかなと思います。しかもあのジュゼッペ・トルナトーレ監督最新作であり、エンニオ・モリコーネの音楽も使われているので、泣けること間違いなしだと思います。もうあの東宝シネマズシャンテ他全国順次ロードショーしているので、見に行ける作品でございます。ある天文学者の恋文、まずご紹介しました。それからもう一つ、今日は人間の値打ちという映画もご紹介したいと思います。これは10月8日、明日から文化村、ルシネマ他で、ロードショーをしております。ああ、岸くんも今日はイタリアものをね、2本紹介することになりましたけれども、こちらは人間の値打ち、こちらはパオロ・ヴィルジ監督です。あの原作がある、スティーブン・アミドンというね、原作がある、小説を映画化した人間の値打ちという作品ですけれども、これね、これもちょっとミステリーづいているんですよ。ミラノの郊外コモ湖のほとりで一件のひき逃げ事故をきっかけに、いろいろな人の思惑が交錯するラグジュアリーサスペンスと、書かれております。でね、イタリアのね、アカデミー賞、イタリアにもアカデミー賞があるんですけれども、そのイタリアのアカデミー賞7つも賞を取った、あのとても傑作サスペンスだということです。名優たちがね、すごく、このパオロ・ヴィルジ監督の中で、活躍しているようですよ。名優と言いますと、そうですね、ヴァレリア・ブルーニ・デデスキーとかね、それからこの人なんかあのアカデミー賞で最優秀主演女優賞に輝いたみたいです。それからあと私の知ってる、あ、ファブリツォ・ヴェンティッポリオね、それとか、あとこれは、本作でデビューを飾った新星マティルデ・ジョリーという方も出ているようです。なんかとにかく、いろいろなあの上流社会、イタリアの上流社会の人たちが一つのひき逃げ事件をきっかけに、いろいろこう思いが渦巻くという、なんかちょっと人間の心理を逆取ったような、そんなミステリーでもあるみたいなので、とっても楽しみですね。これちょっと、日本人で見た人の感想を、ここにちょっと並べてみようと思います。人間の値打ちというタイトルの深遠なる意味が、深い意味が、映画を見終わった瞬間ドスンと胸に落ちると。ミラノ郊外コモ湖のほとりで、上流中流下流各層の人々が紡ぎ出す欲望と愛と真実の物語、これは現代日本にも当てはまるというような感想を寄せているのは、鳥越俊太郎さん、ジャーナリストのね、鳥越俊太郎さんであります。それからそうですね、監督の言葉もちょっとご紹介しましょうか。あの原作で描かれる野心を抱く不動産屋のドリュー・ヘーゲルは、裕福なブローカーの息子と自分の娘が恋愛関係にあるのを利用し、積極型投資信託の投資委員会に加わろうと目論みますが、それはすぐさま様々な事態を引き起こしていきます。彼のストーリーがまるで我々に向けて書かれたような、我々にとって重要なテーマを書いているかのように思いました。そこで舞台をイタリアに置き換え、ストーリー脚色し、自分の娘を分不相応な名門校に入学させるようなタイプの不動産屋を、そういう男の物語を作り出したんですって。へー、原作小説に書かれたね、登場人物をいろいろ脚色して、イタリア地方の舞台に紡ぎ出した監督、パオロ・ヴィルジの力作です。これは明日から文化村ル・シネマでロードショーされています。人間の値打ち、いくらあれば人は幸せになれるのでしょう、ですって。はい、ぜひ見に行ってください。 Radio 7